今日はテモテ第一四章第一節から第八節です。しかし御霊が明らかに言われるように、時の時代に後の時代になると、ある人たちは惑わす者と悪霊の教えとともに教えとに心奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようになると神受けるようにと神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからです。俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。アーメン。
今年の夏季修養会は主と同じ姿にという次第で行われました。講師の福沢先生からは、キリストの形なるまでの土台、キリストの形なるまでの生き方、キリストの形なるまでの宣教と再臨信仰、そういう主題でお話を伺いました。真実なクリスチャンであれば、誰もがキリストのようになりたいと願っているはずですし、何よりも神様が私たちをキリストに似たものにしたいと願っていらっしゃる、そのことがわかるはずです。ローマ人への手紙では、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです、こういう言葉があります。またガラテヤ人の手紙には、私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしていますとあります。これは使徒パウロが信仰から離れていこうとしているガラテヤのクリスチャンのために嘆いて語った言葉でありますが、私たちのうちにキリストが形作られるように、そう願って、一番願っていらっしゃるのは神様であって、これは神様のお心を代弁した言葉であろうと、そう思います。クリスチャンでない人がキリストを信じてクリスチャンになる、それは他の何者にも比べられないほどの大きな変化です。神様は一人の罪人でも悔い改めてキリストを信じるなら、天使たちと共に大喜びされる、ルカの福音書に書いてありますね。しかし神様にとって、私たちがクリスチャンになるということが実は最終のゴールではないのです。神様は罪人が悔い改めて救われるだけでなく、罪人シナーズが聖徒セインツになることを願ってらっしゃるのです。クリスチャンになるというのは人生の一大転機です。クリスチャンになるまでのジャーニーを斉藤兄弟がお話ししてくださいましたけれども、クリスチャンになってそのジャーニーが終わったのではないんですね。人生の変化はそこで終わるのではないんです。そこから始まるのです。キリストのようになるという変化が待っているのです。クリスチャンの生活はキリストのようになるというチャレンジに満ちた生活です。信仰生活はキリストを信じたあの感動が消えないように、 その喜びがなくならないようにと一生懸命それを保つという消極的なものではありません。信仰生活はさらにキリストのようになっていく、この生涯をかけての大事業に取り組んでいく、もっとエキサイティングなもの、また積極的なものでありますね。キリストのようになる、それが一体どんなことなのか、きちんと定義しなければならないでしょう。また神様がキリストのようになるために私たちにどんなことをしてくださるのか、そのことも聖書からしっかりと学んでいる必要がありますけれども、キリストのようになるということをどんなに頭で理解しても、それを聖書でもって整理し尽くしたとしても、私たちの心の中にキリストのようになりたいっていう願いがなかったら、キリストのようになろうとして一歩踏み出す信仰がなかったら、決して私たちはキリストのようになることはできません。この7月8月の礼拝では、夏季修養会のテーマである主と同じ姿にキリストのようになるということの、そのフォローアップをしたいと思いまして、キリストのようになるということを教理的な面からというよりは、むしろ実践的な面からお話をしていきたい。その中で聖書がキリストのようになるということがどんなことなのか、また整理をしていきたいと思っています。でこの夏のメッセージをそんな風にしたいなと願いながら祈っておりましたときに、ある時書店に参りましたら、 So you want to be like Christ、 でこういう本を見つけました。どなたが書かれた本かと思ったら、なかなか気の利いた題ですので、よく見ましたら、チャールズ・スウィンドル先生、私たちはチャック・スウィンドルと呼んでますけれども、この先生だったんですね。でチャック・スウィンドル先生のメッセージを私初めて聞きましたのは、アメリカに来てからでありました。その頃先生はカリフォルニアのフラトンにありますエヴァンジェリカルフリー、日本では福音自由と呼んでいますけれども、その教会の牧師をしていらっしゃいました。ですからスウィンドル先生のメッセージを聞いたといっても、お会いして直接聞いたわけではないんです。ラジオで聞いたんです。Insight for Living というラジオ番組を先生はもう何十年となさっていますが、私はそれを初めて聞いたときに、彼の深い声とそれからその内容の深さにたちまち魅了されてしまいまして、先生が書かれた何冊かの本を本屋で買い求めて読んだのを覚えております。それ以来久しぶりにスウィンドル先生の新刊書に出会いましたので、またその本のタイトル、内容、ちょっと立ち読みしましたが、内容も本当にこの夏、こういうことを語りたいなと私が願っていたことぴったりだったんですね。それで、早速読み始めました。スウィンドル先生はこの本の中で、キリストのようになることは決してたやすいことではないですよということを、いきなり初めから書いております。なぜかといえば、現代が私たちをキリストのようにさせない、そんな時代だからです。人々は朝から晩まで神経をすり減らして働いています。金のため、名誉のため、自己実現のため悪せくしています。その中で真に敬虔な Godly、敬虔な生き方をするのはたやすいことではありません。スウィンドル先生はこう書いています。しかしどうやって敬虔であることができるのでしょう。早いペースで複雑な生活をし、穏やかならざるプレッシャーに直面している忙しい人々がどうやって絶えず神と共に歩むことができるのでしょうか。その答えに含まれるものが何であったとしても、人々が自然に、自動的に、即座に、あるいは簡単にそこに至ることはないということだけは確信を持っていることができます。この世は私たちを神に向かわせる恵みの友ではないからです。私たちの周りのどれも私たちの現在の状態に不満を抱かせるものでしかないのです。こんなことを書いていらっしゃいます。私の訳があんまり上手でないので、伝わらないところがあったらお許しください。 現代が経験からほど遠い時代であることは誰もが認めることでありましょう。テモテへの手紙第1、4章1節から3節には、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。で、ここに後の時代と呼ばれているのは、まさに私たちが生きているこの時代のことであります。今が後の時代、終わりの時代でありまして、人々が信仰から離れ、間違った教えに引っ張られている時代ですね。もちろん健全な教会が姿を消したわけではありません。多くの教会は正しい教えを保っています。しかし正しい教えを保っていると言いましても、それが形の上だけにとどまっていて、人々の心は神様への愛から遠く離れているのではないでしょうか。自分を愛することに終始しているのではないでしょうか。教会で神様の言葉が教えられていないわけではありません。けれども神様の言葉が自分の人生を導くもの、日々の生活の基準になっていない。聖書をお勉強としては学びます。しかし実際に物事を判断するとき、行動するときの基準は、結局はこの世のもの、人間の尺度、自己主張、自分の好みなのです。イエス・キリストは主ですと告白しながら生きるのがクリスチャンなんですけれども、多くの人々にとってキリストは実際は人生の主ではない。むしろ私が健康で、私が金銭的にも豊かで、そしてコンフォタブルな居心地の良い生活を保つために、キリストは私に仕えてくれるしもべでしかない。信仰の告白と実際の生活とがあまりにもかけ離れ、しかもそのギャップに気がついていない。これが終わりの時代の特徴でしょうね。もちろん信仰の告白と実際の生活の中にまるでギャップのない人というのは誰もいません。誰しも聖書が教える通りに生きることができない、その自分に苦しみを覚えるものであります。しかしその苦しみというものは信仰から出てくる苦しみであり、成長を求める苦しみ、それは健全な苦しみなんですね。で、神様は私たちのそうした苦しみを用いて、私たちをよりキリストの形へと形作ってくださる。ところが信仰の世界に建前と本音というものを持ち込みやすいのです。ああこれは教会で言ってること、これは建前、まあ、そういうことになっているんだ、でも実際はそうでなくたっていいのだ、この信仰の事柄の中に建前と本音を持ち込みまして、信仰の告白とこの講談で語られること、私たちが聖書で学ぶことと実際の生活のギャップをもう当然当たり前のこととしているとしたら、私はそれは悲劇だと思いますね。このような時代の中で、私が本当にキリストのようになる、何かインスタントにキリストのようになった気分になるというまやかしではなくって、一歩一歩キリストの姿に近づいていくことができるにはどうしたらいいのでしょうか。私たちをキリストのようにしてくださるのは、もちろん主権者である神様の御業です。エレミア書に神様は陶器師のように思いのままに私たちを形作るとあります。けれども私たちは形作られるのですが、形作られる私たちの中にも何かできること、しなければならないことがあるような気がいたします。ジャック・スウィンドー先生はこの書物の中で、それはディスプリン、訓練であると言っています。訓練によって私たちは神様の手の中で自在に練り上げられるために、練られやすい、その糖度というのはこの陶器師が練るこの土ですね、練られやすい土になることができるのです。 テモテへの手紙第1の4章7節8節には、俗悪な年寄り話がするような空想話を避けなさい、むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい、肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命とが約束されている経験は全てに有益です、こう教えられています。ここに肉体の鍛錬と信仰の訓練とが比べられているんですね。アメリカで一番成長しているビジネスの一つというのは、おそらくはフィットネス産業かもしれませんね。多くの人が肉体の鍛錬のためにジムに通っています。もう通っていない人の方が少ないというぐらいになりました。人々は体のためには時間もお金も努力も惜しみませんけれども、もう一つのさらに優れた訓練と言われている信仰の訓練のことは案外無頓着なのです。思い出していただきますか。私たちは目的の40日をやってまいりました。その中の第3番目が訓練ということでしたね。何のための訓練だったでしょうか。体の訓練を指していませんでした。信仰の訓練、しかもキリストの弟子としての訓練、キリストのようになるための訓練だとありました。テモテへの手紙はそれを経験の訓練と呼んでいます。経験という、これも先ほど斉藤兄弟がお話してくださいましたが、英語の方が分かりやすいかもしれません。英語では Godly と言います。経験は Godliness ですね。神のようであるという、これが英語の意味です。キリストは神の似姿、神の形であるお方ですから、キリストのようになっていくことをガッドリー経験と呼ぶのはとても適切なことだと思います。ヘブル人への手紙に、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです、こうあります。神が私たちを訓練されるのは私たちを清めるためです。キリストのようになるというのは清めの一部、あるいは清めの積極的な面を表していますから、この訓練はキリストのようになるための訓練ですね。このためにキリストのようになるために訓練はなくてならないものだと聖書は教えているのです。私たちが神様の訓練に従うとき、清められていきます。キリストのようになっていきます。ヘブルの12章11節には、すべての懲らしみはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるとあるように、訓練というのはそんなに喜んで受けたいものではないでしょう。けれども辛くて大変な訓練を避けないで、そこから身を引かないで訓練に踏みとどまるなら、私たちは必ずその訓練の結果を得ることができます。ヘブル12章11節には、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます、この約束があるのです。この訓練によって私たちもキリストの姿に一歩でも二歩でも近づくことができるのです。神様は私たちをキリストのようにするため訓練されるんですけれども、そのことで覚えておかなければならないことが一つあります。それは先ほども申し上げましたが、神様が主権者であって、神様がご自分の思いのままに、思いのままにというと何か神様がわがままで乱暴で暴君のようにというふうに考えますが、そうではなくて、ご自分の私たちに対する愛の計画に沿って私たちを訓練されるということです。フィットネスクラブに入りますと、最初にコンサルテーションがあります。あなたにどういう健康上の問題があるのか、そのために何をしたいのかということを聞かれます。で、スタッフの勧めに従って自分でトレーニングのプランを立てていくわけですね。で、体の鍛錬の場合は自分でこうしたいと思うことをする、自分の計画に従ってするのですが、信仰の訓練は違います。これは神様がちゃんと私に対する処方箋プランを持っていらっしゃいます。で、しかも多くの場合そのプランというのは私たちには知らされていないのです。 チャック・スウィンドー先生の場合もそうでありました。私は So you want to be like Christ、 この本を読みました。初めてスウィンドー先生の個人的な証を知りました。今までいろんなお話を聞いていて、また書物でも読んだんですけれども、先生の個人的なその信仰のジャーニーというものを知りませんでした。先生がどのように神様の訓練を受けたか、そのことが書かれており、それはとっても私たちにも大切なことですので紹介させていただきたいと思います。スウィンドー先生は第二次大戦の時に兵役を課せられました。海兵隊マリンコに入隊したんですね。一番なんていうか厳しいところですよね。私もそこに行ったことがありますが、サンディエゴのキャンプペンデルトンで、ブートキャンプを、そしてブートキャンプが終わって、それに続く訓練を受けました。それがちょうど結婚して2年してからのことだそうです。で、訓練が終わりまして、多くの兵士たちが、例えばカリフォルニアのバストーといった砂漠地帯、あるいは沖縄、そして幾人かは6ヶ月に1度しか上陸しない、その船の警備を命じられたりいたしました。しかしスウィンドー先生は幸運にもサンフランシスコ勤務になったんですね。それで先生と奥さんのシンシアさんはもう2人で手を取って大喜びをしたそうであります。スウィンドー先生の任地はサンフランシスコハリソン通り100番地でありました。それは誰もが羨む素敵な任務でありました。2人はサンディエゴで新しい車を買いまして、初めてのそのドライブがサンフランシスコへの道だったそうであります。で、先生たちはこのデイリーシティに住まれたそうですね。なんかこの近くにいらっしゃったと思うと私もまた近親感を覚えるんですが、ペニンスラバイブルチャーチに通っていらっしゃいました。このペニンスラバイブルチャーチというのはボディライフという本を書かれた、レイ・ステッドマン先生の牧会されていた教会です。この本はもう皆さんにぜひ読んでいただきたい本、素晴らしい本です。日本語にあったような気がするんですけれども私は覚えていません。で、スウィンドール先生はマウントハーモンの収容会にも行きましたとその本に書いていらっしゃいます。すべてがうまくいき、彼らの人生はまさにバラ色でありました。それからのことであります。一通の思っても見なかった手紙が彼に届きました。それは郵便配達されたものではなくて、軍がトラックの荷台に乗せて運んできたものであります。まあ、すぐに開けてみるほど大事なものじゃないだろうと思わなかったので、ポケットにねじ込んだまま、その頃奥さんが近くのエレクトロニクス工場で働いていらっしゃったので奥さんを迎えに行きました。ちょっと早く着きまして、まだ勤務時間で仕事が終わるのを待っている、その待っている時間に、おそういえば手紙を受け取ったということを思い出しまして、ポケットから取り出して封を切り開いていました。そこにはドワイト・D・アイゼンハワー大統領の署名がありました。何か大事なものだったんでしょうね。もう一度初めから読んでみると、サンフランシスコから沖縄に移るようにとの公式命令の手紙だったのです。彼は封筒をもう一度確かめまして、本当に自分に当てられたものかどうか、でも間違いありませんでした。それは彼宛てのものでありました。その時彼が気づいてきた人生の枠組みが皆崩れ去った。スウィンドー先生は今までの楽しい生活のすべてを置いて、新婚の妻を残して6500マイル離れたところに最低でも1年半は行かなければならなくなったのです。彼は泣きました。悲しみました。彼の言葉によりますと、地球がその回転軸から外れて世の終わりがやってきたように思えたそうであります。しかしこの一通の手紙が彼の人生を根底から変える、本当の意味で彼の魂をも変えるものになってしまうということを、その時のスウィンドー先生はまだ知りませんでした。実はそれは他の道では決して通ることのない扉を開くための神様からの訓練だったのであります。それはスウィンドー先生をその甘やかされた生活から、 神様に仕える奉仕の道へと進ませるものでありました。で、彼は沖縄でボブ・ニューカークという人に出会うのです。ボブは彼が持っていました小訳聖書、これはアンプリファイドバイブルといいまして、聖書の意味をさらに詳しくこう復元して訳したものですね。とてもいいものです。で、彼はそれをもらった時にですね、それを持っていたボブが一箇所だけマークしてあった箇所があった。そこに心が止まったんです。それはピリピの 3-10 でありました。新約聖書ではこう訳されています。私の心に固く定めた目的は彼イエス・キリストを知ることです。だんだんとさらに深くさらに親しく彼を知るようになり、さらに強くさらに明白に彼の人格の脅威を知り認識し理解することです。またそれと同様に彼の復活からあふれてくる力、復活が信者たちの上に及ぼす力を知るようになり、また彼の苦難に預かって絶えず変えられて霊において彼の形に、彼の死にさえも似るようにされることなのです。水道先生は家族から離れ、教会から遠く離れ、彼にとって居心地の良い全てのものから切り離され、地球を半周した場所で神様を見る機会を与えられたのです。水道先生が言っていますが、しかもその費用は全て政府が出してくれた。水道先生の心に天を見上げ、キリストをさらに知りたい、そしてさらにキリストに似るものになりたい、キリストのようになりたいという思いが与えられた。神様は思いがけない訓練によってでありましたが、キリストのようになりたいとの思いを水道先生に与えました。そして彼はその訓練によってキリストのようになる道を歩み始め、神様に仕えるミニストリーの道に進んだのです。神様も同じようにあなたに訓練をお与えになります。その訓練は思いがけないものであることが多いのです。思ってもみなかったこと、思ってもみないことが起こるのです。しかしその時に神様の訓練をしっかりと受け止めるなら、神様はそれを用いてくださり、私たちをよりキリストに似たものに作り変えてくださいます。水道先生はこう言ってらっしゃいます。私たちの意志に働きかける神の御霊が私たちを変えてくださるのです。しかし訓練によって柔らかくされるとき、私たちは御霊の手の中でより練られやすいものとなると私は確信しています。聖書も言っています。経験のために自分を鍛錬しなさい、経験のために自分を鍛錬しなさい。神の言葉に聞き従い、信仰の先輩の良い模範に習いましょう。そして主と同じ姿に変えられていく恵みを体験してまいりましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは私たちにしばしば思いがけない試練をお与えになります。しかしそれがあなたの愛から出たものであり、そこにあなたの深いご計画があることを御言葉によって私たちは教えられています。しかしいざとなるとあなたの愛を忘れ、あなたの深いご計画を見逃してしまうことのなんと多いことでしょうか。どうぞあなたの前にへり下り、主であるあなたの訓練を進んでいけることができる私たちとしてください。あなたの訓練によってキリストの姿へと作り変えられる、その恵みを体験させてください。私たちをご自分と同じ姿にするため、私たちと同じ姿となってくださった主イエスキリストのお名前で御前に捧げます。アーメン。